皆さんおはようございます。そして元旦礼拝に都合によって来られなかった方、新年かけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。サボった方もいませんでしょうか。都合によって来られなかった皆さんもですね、ぜひ今年初めての方は、前後左右の方と新年のご挨拶を今どうぞ交わしてください。年に1回としますよ。ありがとうございました。新しい年2016年は皆さんにとってどのような年になるんでしょうか。この新年の始めの時に、私の年は今年はこうなるんだ、すべてもう計画を立てて、やり方がどれだけいらっしゃるでしょうか。今年はこんな年にしたい、昨年達成できなかった目標を今年こそ成し遂げたい、さまざまな新年のホープや決意があると思います。私自身も予定表を今年の今月で言いますと、前回お話した通り、来週からですね、虫歯の治療が始まりますあんまり楽しみなことじゃないです。また今月中旬には、6年ぶりに、胃カメラの検査が入って、昨年の検診にかかってしまいます。まあ、このような健康状態ですから、私の新年の方法の一つは、これまで以上に健康管理を心がけることになります。なかなか公の場でですね、数字を言うのは危険なことなんですけれども、少なくとも3キロか4キロ、まあ、先生から、病院先生から3キロ痩せろと言われましたけど、3キロから4キロで減量することを私の目標にしたいと思っています。でそれ以外では家計の管理にもっと注意しなくてはならないと年末年始聞かされました。暮れに読んだ新聞の記事に気になる言葉がありました。老後が近いのに貯蓄なしあんまりエバレたことじゃないんですけども、昔ですね、最初にこの流しハウスを書くんだと思うんですけど、教会で西田銀行に初めてローンを組んですから、朝銀行選手です。その時役員の人はみんな貯蓄残高っていうことをさらさらになったんですね。でその中で内閣もそうかもしれませんけど、私の貯蓄が一番少なかったんですよ。だって牧師じゃなくてサラリーマンだし、恥ずかしい。一番少なかった。今回そういうことはありませんでした。この記事の内容なんですけども、ファイナンシャルプランナー、会計再生コンサルタントの人の記事でした。で昨年2015年に寄せられたこの家計の相談の内容の中で、特に良かったのが、老後が間近なのに貯蓄がないというものだったそうです。コンサルタントのアドバイスは、60歳までにはこの借金の返済をしなさいとか、いろんなローンがありますけど、中でも住宅ローンの返済を完了させることでした。で私自身は残念ながらまだローンの返済が残っています。10年前に借りたときですね、65まで、に返済すればいいと思っていましたけど、それでは老後の貯蓄に間に合わないようでした。貯蓄のためのお金が残らない、その他の原因としてですね、挙げられたことは、医療費。まあ、自分のものを含めたり、あとは介護費、家族や両親の介護費、教育費、子供や孫の教育費、そして妻や夫の浪費が挙げられます。妻は浪費です。実はうちは夫が浪費をしているんですね。夫の浪費とは、年金を当てにすることがあまり当てにすることができない、私にとって耳が痛い。皆さんは何を当てにして、期待して、より頼んで、新しい年を歩んでいこうとしていますか。日々生きる力を得るために、信頼できる源がありますか。確かな源が。この人を変えれば、このことを変えれば、ここに行けば必ず必要が満たされます。 に知ることができるものがあるでしょう。パウロはエペソ人の手紙の一章三節で、偉大なる神の霊的祝福が主イエスキリストにあって私たちに与えられていることについて記しています。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますよ。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。この素晴らしい約束を心に留めることが私たちの新年の歩みを始めるときに、そして将来の生活を考えるときに大きな励ましとなります。私たちが一番今年も果てにすべき父なる神の素晴らしい約束についてご一緒に今朝の箇所を見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く愛に深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝こうして共にあなたの街道に集い、あなたの御言葉に共に耳を傾けることができる幸いを感謝いたします。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語ってください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に豊かにありますように。私をどうぞこの語るものもあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお願いします。感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。聖書をお持ちの方は新約聖書エペソ人の手紙、今朝は一章の三節から十節を見てまいります。お開きください。このパウロの書簡、エペソ人の教会に記されている書簡の一章の三節から十節はパウロの祈りです。祝祷エレディクションです。祝祷です。大変長い箇所ですけども、一つの祈りです。この祝祷をもって今年最初の礼拝のメッセージを始めるにはふさわしい箇所だと思います。一章の三節でパウロは、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられます。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。私たちが毎週こうして日曜日、誠実に教会に集い、賛美と感謝を持って誠実礼拝を神に捧げる理由がここに、私たちを祝福してくださった神に賛美を、礼拝を捧げる。続く4節からシュパウルは、父なる神が私たちに与えてくださる霊的祝福について具体的に教えています。まず私たちが祝福にあって選ばれているという、選びについてパウルは語っています。一緒に4節、すなわち神は私たちを世界のもとへ置かれる前から彼がキリストにあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。私たちが選ばれているということと、その選ばれた目的がこの4節に記されています。この選びというのは大切な教理の、聖書の教理の一つです。この教理について、選びの教理について有名な神学者のジェイ・パッカーは次のように記しています。選ぶという動詞は選択することや選び出すことを意味する。選びという聖書の教理は、天地創造の前から神が堕落することを予知されていた人類の中から、イエス・キリストにあってあがない信仰へ至らせ、義と認め栄光を与え 選び出していたというものである、このように示しただパッパは父なる神が私たち人間を選んでくださったその理由、それは神の主権的な恵みの表れである。神の主権的、神様は全ての権利を有していますから神様のご勝手というふうに言いますけど、主権を持って一方的な恵みを持って私たちを選んでください。その理由をパッパは続けてこないです。なぜなら、この選びは無制限かつ無条件のものであり、選びの対象となる者たちのいかなる功績にもよらないからである。神は罪人を憐れまなければならない、いかなる義務も持たず、本来ならば罪に定めるだけである。したがって神が私たちの中から誰かを救うという選択をすることは驚くべきことであり、尽きることのない賛美を受けるべきことである。私たちが神に毎週礼拝を捧げる、賛美を捧げる理由がここにあります。私たちを選んでください。使徒パウロもローマ人への手紙の9章15節16節でこの神の主権的な恵みについて、教えています。私たちキリスト者が神によって選び出されていることも、主イエスキリストによって贖われていることも、すべて神の主権的かつ一方的な恵みによることがわかります。ローマ人の手紙の9章15節16節をお読みします。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れむ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。したがってことは人間の願いや努力によるではなく、憐れんでくださる神によるのです。私たち人間が自分自身の努力や行いによって良い人になった、神に認めてもらうのにふさわしい人だから神から選ばれているわけではないことが分かります。いい人になったら1年って言わず10年教会に通ってたら、または旧約聖書、新約聖書全部読んだから神様が増えるという、そういうことではないと。主イエスはこの神の一方的な恵み、また主権的な憐れみについて同じことをヨハネの福音書の15章16節でこのように言っています。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って身を結び、あなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めているものは何でも父があなた方にお与えになるためです。またヨハネは第一ヨハネの3章10節でこの神の主権的で一方的な恵みにとって私たち人間を愛してくださっている、その事実を次のように示しています。第一ヨハネの4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神は私たちを愛し、私たちの罪のためにただ目の備え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。このように聖書は一貫して神の自由で主権的な恵みにより私たちを死の滅びから救い出すために選び出されたことを語っています。私たち人間ができることは神のこの選びの招きに信仰を持って応答することです。救い主イエスキリストを信じ受け入れることが神の愛、神の恵みの招きに応えることになります。2番目に続き1章の5節から8節を見ていきます。パウロは続く1章の5節8節で私たちに与えられている神の霊的祝福には選びに続いて養子縁組、神のことをされることがあることを教えています。もう一度5節から、7節を読みします。神 神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしよう愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛に愛することによって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているんです。これは神の豊かな恵みによるものです。恵み深く愛で深い神は私たち人間をご自分の子にしよう愛を持ってあらかじめ定めておられました。ですから私たちは主イエスキリストを信じる信仰を通して創造主なる天地全能なる神をアバ、お父さん、親しみを持って呼べるこの養子縁組の関係に今現在置かれています。本来ならばパッカが言っているように世界を裁かれる神によって罪人され死の滅びの道にあった私たちを救い出し神の子この養子として迎え入れてくださる受け入れてくださいました。これが信仰義人による賜物です。使徒パウロはガラテ人の手紙の3章26節でこのように言っています。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。1世紀パウロの時代この養子縁組の制度とは子供がいないお金持ちの家族がその名前や財産を相続するのにふさわしいもの人格的に優れた青年男子に家督を継がせることを意味していました。目的としていました。私自身のことですけれども私の父親は養子縁組でした。ですから今私は森本泰造これは母方の名前ですね。戦争で母の兄が、亡くなってそして男の子が亡くなったので私の祖父母は私の父親を養子として森本家に迎えました。もし養子縁組がなければ結婚してたことは分かりません。結婚してた私の名前、コウタキっていうのも持ってました。コウタキ体操とかはいいなって言ってないんですけど、でもこの間も書いてあるコウタキの滝、登る理由なんですけど、ビュッと違う。書けないって言うんですか。あの、リモートでよかったって。そうなんですけど。いずれにしても、一世紀の時代にあっても、現代にあっても、名前や財産を相続させるのにふさわしい人を選んで、養子縁組を結ぶ。驚くべきことは神の豊かな恵みは人格的に優れていないこの青年男子でなくてもどんな人でも神の異なる特権を得ることができる。この聖書の養子縁組の教えを忠実に実践しているのが大事で、前は報告がありましたので、ベーホーフという養子縁組の大事に入っている理事だと思います。まだ法律的には許可は下りていませんけど、昨年から僕の高木君を養子として迎えて育てています。どんな人であっても神は受け入れてくださり選んでくださっていて招いてくださり、そしてそれ以上に養子として神の子として迎えることを計画されていた。ガラテ人の手紙の4章7節4節7節次のところであります。しかし定める時は定める時が来たので神はご自分の御子を遣わしこの方を女から生まれたものまた立法の下にあるものとなさいました。これは立法の下にあるものを 賄い出すためです。その結果、私たちが子としての身分を受けるようになったのです。そしてあなた方は子であるように、神はアバ、父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。主イエスキリストを救い主として信じ受け入れているものは、誰でもキリストにある神の豊かな恵みのすべてを当てにすることが許されています。今現在父なる神に受け入れられた相続者になる、これほど素晴らしい特権が他にあるでしょう。私たちが日々当てにすることができる、昨年も今年も来年も当てにすることができる、神の相続者である素晴らしい特権だと思います。最後3番目に9節10節を書き出していきます。神によって選ばれ、神の子として養子縁組の特権に預かることが許されていることは、私たちに与えられている具体的な霊的祝福です。そして神の子として相続している神の国が将来実現するときに、すべての霊的祝福を受け取ることができるようになります。その未来への約束がこの9節10節に記されています。もう一度9節10節にします。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画にやることである。時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにある、天にあるものも地にあるものも、この方にあって一つに集められるんです。新天新地、新しい天と新しい地が訪れるときに、この奥義、神のご計画が発生します。今朝2016年1月最初の聖日ですから、聖三式の時をこれより持ちます。新しい年を始めるにあたり、3つのことをぜひ皆さんに心に留めていただきたい、3つのことを感謝していきたい。第一に、父なる神が私たち一人一人を救い出すために、この世の暗闇の中から招き選び出してくださったことを感謝したい。神の選びの計画に対して感謝を捧げたいと思います。2番目に、主イエスキリストを信じる信仰によって神が義と認めてくださり、神の子となる養子縁組の関係を与えてくださったことを感謝したいと思います。私はキリストイエスを信じることを通して神の子とされた、養子縁組をもって神の子とされたことを感謝したいと思います。そしてその結果、神のすべての霊的祝福を相続できる、受けることができる特権が与えられたことを感謝したいと思います。そして最後3番目に、今朝の言葉はエピソビトの手紙の1章の7節、この言葉に特に心を留めたいと思います。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みに頼っています。どのような出来事が今年、新しい年に起こるのかは分かりません。もうすでに3日間いろんなことが起こっていると思います。それぞれの健康や経済、将来への進路での不安なこと、新しい学校に進む子どももいます、また受験もあります、また社会人として新しい生活を始めると思います。心配なこと、不安なこといくらでもありますけれども、私たちに約束されている素晴らしい神の豊かな恵みが決して絶えることがない、そして私たちが日々当てにすることができる喜びと希望の源であることを感謝して、そのことを今年も心に留めていきたい。何よりも昨日も今日も明日も決して変わることのない、変えることのない神の のすべての霊的祝福が私たちに当てにしていいものとして与えられていることを感謝してこの年を始めたいと思います。ぜひこのことを聖餐式の時に心の内に思い巡らせていきたいと思います。お祈りいたします。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方は、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。恵み深く愛に深い天の御子神様、あなたの今朝の御言葉をありがとうございます。あなたが憐れみ深く情け深い神である言葉へ感謝いたします。その恵みの家に、その情けのようにあなたが私たち一人一人をこの世の暗闇の世界から選び出してくださったことを覚え感謝いたします。またあなたの選びを招きを聞いてそれに信仰を持って答えたものがあなたの子供とされることを今朝学びました。養子縁組を持って神の子とされるその特権をありがとうございます。そしてその結果あなたが与えてくださるものを相続人として受け取ることのできる特権があることを言いました。主よ、どうぞ今年もさまざまなことがそれぞれのうちに起こります。日々あなたにより頼っていくことができます。いつでもどこでもあなたのこの霊的祝福当てにしてあなたに期待していくことができますように助けてください。まだあなたを救い主として信じたい方がいらっしゃるので、ぜひこの特権をご自分のものとして受け取ることができるように、ただ信じる信仰によってあなたの選びに招きに応えることができますように、そして神のことをされることができますように導いてください。これより聖餐式の時を持ちます。どうぞそれぞれがそれぞれのうちをよく吟味してあなたに表さなくてはならない弱さを、罪を表すことができます。また今年も昨年同様に続けてあなたに取り頼んでいくことができるように、信じて期待して希望を持ってあなたの霊的祝福を当てにしていくことができるように助け導いてください。これらのことを感謝して聖餐の時に入っていただきます。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐式の時をあなたにお委ねし、私たちの主イエス・キリスト